12月に生まれてくるあなたへ。ほのちゃんで経験した夜泣きもイヤイヤ期もあなたにはほんの少し余裕を持てそう。パパもママもほのもみんなあなたに会えるのを楽しみにしてます。来年は4人であちこち旅行に行きましょうね。
84.0MHz。
さて今月のママスターはねんねで悩んでいませんかをテーマにお届けしています。後半はですね、お子さんの夜泣きに悩まされたご経験から夜泣き専門保育士として夜泣きのサポート活動をされています清水悦子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
清水さんはですね、赤ちゃんにもママにも優しい安眠ガイドという本を換気出版さんからご出版もされています。はい、ぜひ参考にしてみてください。さあ今日はですね、清水さんに前半みんなで語り尽くした夜泣きねんねのお話をですね、専門の清水さんにお話を伺っていきたいと思うんですが、皆さん早速です、清水さん今日いらっしゃってくださってるので、何かご質問とかがあったらどうですか。ともりさんちは。
うちはですね、もう年少で4歳になるんですけども、はい、その夜泣きと夜狂症の違いを教えてほしいんですけど、
は
い、
そうですね、夜泣きと夜狂症っていうのはかなりこうオーバーラップする部分もあるんですけども、大体こう夜泣きの方が低年齢 で夜狂の方が少し年齢が上という形で起こることが多くって、夜泣きは大体生後3ヶ月から1歳半ぐらいまでの間に起こるっていうことが言われていて、その後、遅い段階で夜狂が重なってくる感じになるんですけど、夜狂っていうのは夜中の大体同じぐらいの決まった時間にいきなりこう赤ちゃん、お子さんがこうわーっとこう大きい声で叫んだりとか暴れたりとか、立ち上がって本当にこうどこかを叩いたりとか、そういうような激しい行動があるものなんですけど、まあ夜狂症っていうのは基本的には起きたら覚えてなくって、自分はそういうことをしたっていうのは全然覚えてないっていうような状態が夜狂症になりますね。なのででもまあどちらも自然と治るっていうふうに言われていて、まあ、ある程度の年齢になったら夜泣きも夜狂症も良くなるんですけど、一応予防策としては早寝早起きで生活リズムを整えるっていうことで、睡眠の質を上げていくっていうのが大事だっていうふうに言われてます。
はい、でもしその時にやっぱり泣いて暴れてしまったら、はい、ママはどうしていたらいいですかね。
基本的には電気をつけたりすると余計に興奮が激しくなるって言われているので、暗いままそのままで、あとはもう事前にこう危ないものは避けておいて、こう静かに見守るっていうのが一番大事なポイントだと思います。
はい、ありがとうございます。
なるほど。夜泣きで今現在こう困っているお母さんもいるのかなと思うんですが、はいはい、夜狂の場合はまあそのそっとしておく、
はい、そうですね。
夜泣きの赤ちゃんの場合はどうですか。
はいはい、そうですね、夜泣きの赤ちゃんも基本的には眠りの質を上げるっていうのがやっぱり一番大事なポイントになってくるので、本当に生まれた時からしっかりこう朝とお昼と夜の区別ですね、明るさでこう暗い時は暗くで、明るい時はしっかり明るくて、で賑やかな状態にするっていう、こう生活リズムをしっかり作っていくことで赤ちゃんのこう睡眠の発達がしっかり促されてくるので、そうすることで夜泣きの予防につながってきますので、夜泣き今現在悩んでる方もやっぱりしっかりこう睡眠の発達を促すような生活リズムを整えていくっていうことが大事だなというふうに思いますね。
なるほど。はい、夜泣きをしちゃう赤ちゃんのお母さんも、はい、夜泣きをしている最中の対応としてはやっぱりそっとしておいた方がいいですか。
ここがちょっと難しいところで、ちっちゃい赤ちゃん、例えば3ヶ月本当に夜泣きかなっていうのが始まったぐらいの赤ちゃんの場合だと見守った方がいいと思いますね。そっと見守って、例えば 2,3 分とか見てると自分で勝手に寝入ることも意外にあるんですよね。で、まあ低月齢だと本気で泣いてたら授乳だと思いますので、授乳すればしていただいたらいいんですけど、2,3 分待って泣き止むようだったらそのまま継続して何もしないで見守るっていうのをちゃんと続けていくと、それほどひどい夜泣きにはならないですね。基本的にその1時間とかで泣くのは赤ちゃんにとっての 寝言でもあるので、あのそこで関わってしまうと逆にお母さんが起こしてることになって、でそれが月齢が上がってくると、あの本格的な夜泣きにこう起こして、自分でお母さんがこう起こしてしまって夜泣きを作ってるっていう形になってしまうことがあるので、なのでできればそっとしておくことが大事。
結構初めが肝心な感じは
そうですね、ありますね。本当に初めが肝心だと思います。だから最初今3ヶ月ぐらいのお母さんは、あの本当に夜は静かに寝かせるっていう習慣にしていくことをおすすめしますね。授乳とか以外何もしない状態で自分で寝る、もう一回寝てくれるっていうことができていれば、あのそれほど本当に夜中に例えばもう8回9回10回とかそんな回数を起こされることはないはずですね。
なるほど。じゃあその夜泣きの芽を摘むじゃないですけど、育つ前、お母さんが育てないようにスルーする余裕もうちょっと必要なんですね。
はい。
なるほど。の、だんだんと赤ちゃんからこう成長してくると、お昼寝のリズムっていうのもだんだん変わってくると思うんですけど、
そうですね。
の、うちの子なんかは2歳ぐらいまで午前寝、午後寝、2回するぐらいたっぷり寝る子だったんですけど、全く赤ちゃんの時からお昼寝をしないっていうお子さんもいますよね。
いますね。
そういう子たち、っていうのは、
はい、
例えばいっぱい寝る子の親は、
はい、
こうある程度大きくなってきたら1回にしてお昼寝なしにしてって、はい、していった方がいいのかなと思いますし、
はいはいはい、
寝ない子のお母さんにとったら、
はい、
無理やりでもお昼寝はさせた方がいいんじゃないかなって、
うん、
それぞれの悩みがあると思うんですが、
そうですね、
お昼寝に関してはどうなんですか？
そうですね、お昼寝って本当にもう個人差の大きいもので、うん、あの寝ない子の場合はもしその日中特にあの機嫌が悪くなったりだとか、もうずっとぐずっているっていう状態じゃなければ、あのそれほどこう一生懸命お母さんが関わって寝かせる必要はないかなっていうふうに思いますね。で、あのすごく寝てしまう子の場合は逆にあのそうですね、すごく寝てしまう子の場合は、あのあんまり寝てしまうと今度夜の睡眠に響いてくるようだったらちょっと制限をしていく方がいいと思うんですけど、もしすごい寝るんだけど夜もしっかり寝てくれるっていうタイプの、
うん、うちがそのタイプ
そうでした。それ
だと寝てばっかりみたいな。
本当ですか。まあそしたらあのありがとうってこう拝んで、
そうなんですね、
はい、いいですね、いいと思いますね。
なるほど。
一応基本的には夜の睡眠が浅くなるか、
影響が出なければ、
影響が出なければあのそれほど気にする必要は、うん、ないかなと思いますね。
でも日中のご機嫌とか、はい、その子それぞれの体力によって、ね、
本当に違いますから、
ね、まずはじゃあその夜の睡眠っていうのはメインで、
はい、
それに影響が出なければ、
はい、
日中のお昼寝はその子それぞれ、
それぞれで、ね、
はい、調節を、うん、ま、ママが様子を見てっていうところでいいんですかね。
はい、
なるほど。ほのちゃんちは何か清水さんに、
夜泣きはもう今のところもう幼稚園入ってから大体収まってるんで、うん、今はあの寝るときに手をつないでいつも寝てるのが習慣化されてるんですけど、いつのタイミングでもう、まあ、例えばまあ8時だから寝ましょうねとかいう形で一人寝の始めるタイミングをいつなのかなと思って知りたいんですけども、
はい、本当にその一人寝ができるかできないかっていうのは、あのそれぞれの家庭で全然こう違ってくるので、あのやるって決めたらあの家族でみんなで協力して、あのそういう一人寝ができるようにこう楽しく一人寝ができるような環境に持っていくっていう形で、あの何日になったら例えば誕生日とかなんかそうイベントの日に合わせたりとか、あの可愛いベッドを用意してあげたりとかね、こういう何日になったら一人で寝れるようになろうねっていうのを続けていくっていうことだとか、あとはそうですね、ずっと続けるでも私はいいと思ってるんですね。一緒に寝るっていうのも、まあ、日本っていうのはもうずっと雑魚寝の文化なので、まあ、思春期前ぐらいになったらきっとね、
自然とね、
一人で寝てくれるので、それほど強要する必要もなかったりもするのかなと私は思っていて、娘とまだ一緒に寝てます、今。
ありがとうございます。
ちょっと夜泣きのお話にちょっと戻っちゃうんですけど、はい、今現在、はい、こう夜泣きで悩んでるお母さんに、はい、例えばこうパパが何か協力できることとか、はい、今ね一人でも家族で協力してっていうお話があったんですけど、はい、実際夜泣きもそうですけど、うん、夜泣きとかその夜の時間帯に関して、はい、こううまくこうパパに協力してもらえることとかって何かあったりするんですかね。
はい、まあ、基本的にその夜泣きの対策としては夜は何もしない方がいいと思ってるので私は、うん、だからパパもいくら泣いたとしてもうるさいって怒らないように気づくパパも中にはねいらっしゃると思うので怒らないようにっていうことと、あと一番パパが協力できるのって朝起こすっていうことが一番の協力できるポイントだなと私は感じていて、ママも含めて、
うん、パパがみんなを起こす、
みんなを起こすっていう基本的に生活リズムってお母さんが作ってるようでいて、うん、お父さんの仕事にものすごく左右される面があって、で休日ずっと、ね、寝てられるとやっぱりずっと子供もお母さんも寝てるしっていう形になってしまったりとかがあるので、基本的にはやっぱり睡眠の質を上げるためには朝起きることっていうのが一番大事になってくるので、私の場合はこう布団に寝たまま旦那さんにこういってらっしゃいって言ってたんですが、そういうのはやめて、旦那さんが会社に行く時間にで起きたら、もう家族みんな起こして朝だよって起こして、あとやっぱり朝ごはんとか食べるご家庭だったら朝ごはん用意してる間は、お父さんが結構アクティブに赤ちゃんと遊んであげたりすると、ちゃんと朝が来たっていうのが、しっかり分かって起きられるようになるんですね。
うちは朝ご飯作ってる間にパパと二人でお風呂に入ってます。は
い、ああいいですね。いやでも皆さん、
パパが毎朝お風呂に入るので、はい、夏場は特に一緒に。それでなんかお互いパチッと目が覚めるらしく。
いいですよね。そういう習慣もすごいいいと思います。なんかよく一番ダメなのが帰ってきて、赤ちゃん特に多いんですけど、お父さんが帰ってきて、お風呂に入れるっていうパターンが、
それを帰りを待ってて、
帰りを待ってっていうのが一番なんていうんですかね、体内リズムが整わないパターンになってしまうので、赤ちゃんの眠りを妨げてることになるので、よく旦那さんでお風呂だけは入れたいっていう方が時々いらっしゃるみたいですけど、そういう場合も自分がもし早く帰ってこれるならね、8時ぐらいまでに帰ってこれるんであれば入れてあげればいいですけど、もしそれより遅くになって赤ちゃんが寝てる赤ちゃんを起こして入れるような感じになるようだったら、そこはちょっともうね引いて、でやっぱり先ほどみたいに朝入れる、そうですね、みたいな形にした方がいいと思います。
朝シャワー結構おすすめかもしれないです ね、そしたら
本当にと思いますね。
あ、意外とパパのいい仕事がたくさん見つかりましたのでぜひぜひお聞きのママのお宅でもパパのお仕事をぜひ
そうですよ ね、
なんかそれでパパも、この子育て参加してるな的な気分になってくれたら、それはそれで、
そうですよ ね、
パパも嬉しいですよね。きっと帰りが遅くて、ね、あまり協力できてないかななんて感じてるお父さんもいるかもしれないですもんね。
そうですね、
ぜひじゃあ朝のカーテン開け当番を ね、そうそうそう、ママスタからぜひご提案したいと思います、ね、
ママを怖がらずに起こすっていう、
はい、怖がらずに、ね、ちょっととか言われる、そこはママも寛大な気持ちで起きましょう、ね、みんなで
起きましょう、本当に、
はい、さあそれでは清水さんのリスナーのママさんに最後にメッセージをぜひお願いします。はい、
そうですね、まあ、夜泣きも含めなんですけど、子どもの生活リズムっていうのはずっと大事だっていうふうに言われていて、なかなかきっかけがないとできないことでもあったりするんですよね、早寝早起きっていうのは。でも、まあ、今もし夜泣きで悩んでるご家庭があったら、ぜひ早寝早起き、これはちょっと子供がそういうふうにこう自分の体をちゃんと作ってくれって訴えてるんだなって思って、思い切って頑張ってちょっとチャレンジしてみてほしいなっていうふうに思いますね。
はい、なるほど、そういうサインっていうふうに受け止めたら、
そうですね、
なんかちょっと元気に乗り越えられるかもしれないですね、はい、
そうですね、ぜひね、まあ他の人に頼るっていうのもすごい大事ですけど、まずはちょっとご家庭でできるその睡眠の整え方っていうのをちょっとやってみてほしいなっていうふうに、
はい、
思います、
はい、ありがとうございました。後半は夜泣き専門保育士の清水恵子さんにお話伺っていきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央エプレブ、
さていかがでしたでしょうか。今月のテーマはねんねで悩んでいませんかということで、夜泣き専門保育士の清水さんにゲストにお越しいただきました。夜泣き専門保育士っていう名前に惹かれて、実は清水さんに今回お越しいただいちゃったんですけど、いろいろお勉強になりました。夜泣きの芽を早いうちにママが摘んであげるっていうことも大事だっていうことがとっても勉強になったと思います。ママスタでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ファックスでは 03-3668-2770、 メールでは voice@fm840.jp です。忙しいママのためにブログからも放送がお聞きいただけます。ママスタのブログもぜひチェックしてみてください。それではアッコとミカのママスタ、次回もお楽しみに。アッコとミカのママスタ、この番組は株式会社ダンクソフトの提供、ビジョン株式会社の協力でお送りしました。